自分はあんまりこう話ができない、弱いという人は、言いたいことをですね、少なくとも3つ、3 points、書いてみてください。それで、会話の中で私は必ずこのことは言いたいと。で、5 would be better. If 5つあればですね、会話の中で話すことができると思います。で、全然、あ、これとこれとこれを言いたいですと思ってきても、他の人が話してるときに話ができないですよね。ですから、自分で言いたいことは、私はこう思いますと言って話してください。それから他の人もお互いに手伝ってほしいんです。で、私たちの言葉ではアコモデーションと言います。相手が話しやすいように会話をする。で、外国語でするのはとても難しいです。で、皆さんが日本人と英語で話してるときに話してみてください。多分、彼らは全く同じ問題があります。日本の学校では、アコモデーションについて何も教えない。だから、みんなと話をしているときに、他の人が、あ、この人にもうちょっと話してもらおうという、助けてあげる。助け舟を出すことが必要ですね。で、自分だけベラベラベラベラ喋ってても、しょうがないということがあります。で、ですから、会話の勉強の一つは、アコモデーションの仕方を学ぶことです。だから、turn taking。あ、今度は自分の番です。今度はあなたの番です。というように会話を進めてほしいと思います。で、初めから全部そんなこと言ってもわからないので、少しずつそういうインストラクションを出していきますけど、日本語が上手に話せる人は、ちょっと遅い人を手伝ってほしいと思います。で、自分がちょっと話は苦手だという人は、話す内容をきちっと書いて練習してください。今度は同窓会の映画ですよね。すごくわかりにくかったと思います。なぜでしょうか？理由はあるよね。で、それについて、私は、例えば、方言が、わからなかったから、あまりよくわかりませんでした。というようなことが言えればいいわけですよね。で、でもストーリーはどうだった？いろいろこう、はい、ストーリーについて一つ、映画について一つ、それからストーリーの中で面白かったこと、おかしかったことがあったら、それについて話す。そうしたら5つぐらいは問題なく話ができるんじゃないですか。ですから、まず、で、今度、あの映画は割とよく知られているので、日本人も知っているかもしれませんが、会話の中で、例えば、この間3年生のクラスで、同窓会という映画を見ましたと。だから、あ、私も見たことがあります。で、会話になりますよね。そういう目的でやっています。いいでしょうか。はい。ですから、会話のやり方っていうのも、学んでほしいですね。はい。で、この間のところ、一応全部これ終わったんですけれども、何か質問がありますか？コンピューターに関して、この間ちょっと会話をやってもらいましたけれども、いろいろな表現が出ています。で、この文章の中に出ている、表現は、だいたい3年生、4年生のレベルの表現なんですね。それで、こういう、例えば、誇見。プライドと言ってもいいと思いますが、そんな言葉は、今の大学生があまり知らないかもしれません。日本人のね。じゃあ、なんでそんなことやってんの？いや、読むときには出てくるんです。ですから、皆さんがこの3年生の読みをやっていたら、能力試験の N2 は大丈夫です。ほとんど大丈夫です。みんなパスしてます。で、N1 をパスする人もいます。だから、3年生のこれが読めて、漢字が大体読めるようになれば、N2 は問題ありません。
で、今までの、成績を見てみると、3年生のクラスの人は、N3 は必ずパスします。N2 ほとんどパスします。時々 N1 をパスする人がいます。という感じですね。はい。じゃあ、次に、これに関係のあるところに行きます。今日、そうですね。ストラクチャーから行きます。はい。じゃあ、1番読んでください。じゃあ、そうですね。3方。と言っても良いほど。To the extent that we could say something ということです。はい。どうぞ。はい。力なり。コンピューター役割、はい、みんなで、以前は知識は力なり。Knowledge was power. だったのが、で、こののはどうですか？何のの？はい、どうぞ。いえ、ことじゃない。だったことはとは言えないんですね。んだったはず、はずでもないね。こののは説明するどういうの？あ、OK、はい、うん。うん、なんですけど、でも意味的にはどうだろう。うん、意味を考えると。By getting closer. Okay. はい。その過去？あ、過去ですか？過去？それでもだったじゃん。のじゃないよ。What is implied here? 何が？はい。ギャビーさん。
昔のことなんですけど、今は。
なんだよね。でも昔はどうだったの？いや、OK、以前は知識は力なりだったのが、はい、ジョイス。そういうことが言われる、そうなんです。でも、そういうことが、何、言われる、それから基準、ノームだったということですよね。だから、昔の基準はこうでしたと言ってるわけですよ。ということは、力なり、以前は知識は、力なりというふうに言われていたがっていうことは、それがノーム、あの時の、基準、考え方だったということですね。そののなんですよ。これはもうちょっと抽象的な使い方です。Okay? 最近は？みんなで、はい、最近は？コンピューターは力なり。と言っても良いほど、まあこれはだから良いほどですから、そういうディグリー、そういう程度と言ってるわけですね。だからこれはディグリーの話です。To the extent you can say、 コンピューターの役割が増してきたように思う。はい、来たように思うんですから、 It's もう seems ですよね。でこれは皆さん使ってほしい表現。はい、その次、じゃあ OK、 ケビン。 現代の若者はほとんどと言ってよいほど読書をしないようである。はい、ほとんどと言ってよいほど、ほとんど何？何が抜けていますか？ What is omitted here? ほとんどと言ってよいほど、something's missing, right? omitted, 何？The whole thing は何？これほとんど何？はい、クラック。いいよ、いいよ、いいよ、いいよ。あの、ほとんど、something is missing, right? Because, と言ってんですから。はい、ジョイス。若者？うん。でも何？若者がどうしたの？はい、ほとんどの若者が読書をしない。でも、同じことを繰り返す必要がないから、ほとんどと言ってよいほどと言ってるわけ。OK? はい。ほとんどと言ってよいほど、読書をしないようである。あ、皆さん読書が好きな人、いますか？読書が好きな人、お、たくさんいるね。あの、ちゃんと本を読みますか？インターネットで読むの？本を読む。本の方が好き？どうしてインターネットの本より本の方が好きですか？何？エミリーはなんか感触、フィーリングと匂い？あ、髪の…はい。おー、あったかいんだ、本の方が。あ、それと匂いがあって、親しみが湧くという。あ、そういう意見です。他には？本より、あの、ごめんなさい、タブレットより本の方がいい？ん？あ、慣れているから。だってタブレットだってもう慣れているじゃない、だいぶ。で、すぐパッパッパッパッ。目に悪い。はい、目に悪いという意見。他には？はい、あ、やっぱり目が疲れる。ああ、いや、実は今コンピューターの話ですから、例えば読書もですね、タブレットあるいはあのコンピューターの画面で読むことができるわけですよね、今。で、本ももちろん。でも本の方がいいって言ってるんです、この人たち。あ、本を集めるのが好き。それは自分で持ちたいということですね。持っていたい。あ、そういう理由もあります。他にないかな？他の理由は。おい、誰？本の？本の方がいい。でしょ？なぜ？あ、やっぱり匂いなんだ。エミリーも今、匂いと感触と、なんか、匂いが好きなのね。いや、タブレットは匂わないな。だからこれからですね、もしタブレットをもっと売りたかったら、匂いが出るタブレットがあったらいいね。例えば食べ物とかさ、コンピューターでも。あ、なんか、え？カレーライス？カレーライスの匂いが出てくる。いや、でも今考えてるよ、それは。すでに。あの、そういうのが出てくると思います。はい。他には？はい。あ、はい。書き込んだり、ハイライトができない。できるけどね。で、めんどくさいよな。はい。だな。あ、ページをめくるのが好き。あ、皆さんいいですか？動詞はこれ。はい、みんなで。ページをめくるです。めくるね。動詞ね。はい。あ、めくるのが好き。なるほど。そうだ、タブレット。ああ、なるほどね。ああ、そっか。そうと、それは本の方がいいな。確かに。他には？はい。
よその角度から見たら、
はい。
なんか頭がいい人と思われる。
あ、他の人から見て、本読んでると、頭がよく見える。なんかすごい、ちょっとバニティだな、これな。はい、ちょっとそうかもしれません。はい。他にはない？僕もやっぱり本の方が好きですね。でも、家内は全部タブレットで読んでます。もちろん本も読むけど、タブレットであの小説とか全部読んでます、ね。だから、 で僕はダメ。あのちょっと読んで目も疲れるし、もちろん匂いもしないな本の。だからやっぱり本は自分のもの。あ、だってお金を出して買って書き込んだり、うん、ここは変だよとか、ここハイライトしたり、これ楽しいよね。できるけど、なんかね、コンピューターは直接じゃないんですよ。間接的なんですよ、ハイライトも。でもそれは読書のためじゃないじゃない。勉強のためじゃない。はい。はい。アナログタイプなんだな。あ、みんなそうなんだよね。やっぱり、こう、あの、持っている自分、これは自分のものだ。私の、所有物だという気持ちなんだよね。はい。わかりますね、それ。あの、いや、実はなぜこういう話をしてるかというと、今、コンピューターの話をしているので、いろいろなそのトピックについて話してもらいたいんですが、読書に関しては非常に僕はいつも疑問に思ってるんですよ。あの、みんなどうしてあんまりこう、まあ本読まない人もいるけど、あの、なんかあの、タブレットで読めるかなという。他にはどうですか、意見。はい、どうぞ、キャミさん。
もちろん本を読むのが好きなんですけど、
はい、
タブレットとかの方がいいんだと思います
。いいと思う、はい。なぜ？
ですから、うん、あの字があの本に読むと小さすぎて、
あ、本読むと字が小さ、活字が小さすぎる、はい。大きくできるもんね。なるほど、拡大できる字をね、はい、うん。そういう意味でタブレットの方がいい、はい。そういう意見もある。こんな小さいの見てんの？はい、どうぞ。はいはいはい。
ちょっとだけ、
はい、
タブレットって悪いことがあって、それってなんかあの本読むと本だけを、なんか本だけを見てるから集中できるんですけど、タブレットって、あ、Facebook 行こう、あ、テクストしよう、あ、
ほ
う。ってなって、それ集中できない。
なるほど。いろいろこう気を取られちゃうんだよね。いろんなことに。いろんなことできるからね。コンピューターってそういうとこあるな。はいはいはい。どうぞ。
私も同じように、タブレット
の方がいいです、ね、はい。本はダメ。
はい。なぜなら、普通に、読むと
き、はい、
研究などに読んでいるので、
はい、
まあ、単語とか語彙とか、検索と
か、はい、
もっと本当に便利です。うん、本は、まあ、単語は
辞書見なきゃなんないもんな、いちいち。
意味じゃなく
て、はい、
例えばもう気になる、まあ、いや例えばもう、まあ、もし、まあ、病気とか、
はい、病気の名前、
病気が、うん、出る場所
を
全部探したら、
はい、
パソコン使ったら簡単に。
あーはーはーはー、検索しやすいってことだね、やっぱりね。はい。はい。もちろん、携帯に便利ですよね、タブレットの。全部、本たくさん持つ必要がないもんな。全部入ってんだもんね。辞書もそうですね。はい。どうです、ダナさん。うん。
そんな大きいな、
うん、
タブレットは、硬い。
硬い。
うん、
曲げられない？曲げられない。どうして曲げるの？本は曲げるのが好きなんだ。あ、ま、あ、なるほどね。あ、やっぱりさっきの感触と関係あるかな。触った感じとかね。それが好きなんだよね。やっぱり。多分。はい。
僕はタブレットを買うのが好きですけど。
はい。
でも
タブレットを使う方が好き。うん。
使う方が好きだけど、でも、もし本物の本が買ったら、なんか保存できる。
あ、
はい。
ずっと保存、取っておけるということですね。はい、自分のものになるもんね。はい。はあ、はあ、その満足感があるんだ。なるほど。それは同じかもしれないね。はい。はい。あ、ブックマークを入れる。な、好きなの？あ、花とかやらない？あ、僕たちは花をね、やったんですよ。お芝居。そうすると、 後で乾燥してきれいになる。だからそれブックマークになる。つかないようにする。ちゃんとあのね、紙を、あの、別の紙を入れてやる。それで乾燥したら大丈夫。きれいだよ。それはよくやりましたね。子供の時に。他には？はい。You guys, too quiet here. リオ。本読みますか？読まない。あ、タブレットとかコンピューターで本を読む。読まない。時々どんなものが好きですか？うん、例えばサイエンスフィクションとか文学とか小説とか哲学とか、あ？あ、やっぱ漫画なんだよ。漫画はね、あれ読むんじゃないんですね。漫画は見るんです。漫画は読まない。ね、見るんだよな、あれは。ね、漫画は見るんだよ。で、実はですね、私がびっくりしたのは、もう10年ぐらい前から、明治大学からの交換学生がいました。ね、交換留学生。男の学生です。3年生のクラスに来たんですよ。それで話をしたらですね、彼は入学試験、エントランスエグザムの準備は全部漫画でしたそうです。全部。本は一冊も読んだことがない。全部漫画だって、僕はびっくりしたんですね。それで入学できるの？できちゃった。そうするとこの大学どんな大学だろうと思っちゃうんですけどね。全部漫画だって。
でも漫画ってなんかたくさん
の
歴史のこととかもある
し。あるよね。情報はすごく豊富ですよ。数学の漫画もあるし、歴史の漫画もあるし、あの文学の漫画もあるし、全部だからあの短くまとまってるわけで、絵がついてるから覚えるんだよね。だから大切なことだけ入ってて、だからそれで、でも入学試験にパスするっていうのは信じられない。私は12科目勉強しましたからね。12サブジェクト、もう夜寝ないで、漫画なんか全然見る時間ない。でもこの人、え、で大学に入って留学できるん、信じられない。いや、これはびっくりしました。だから今そういう時代なのかなと思う。他に意見ありませんか？ジョーリン。どうでもいいの？あ、どうでもいいな、別に。はい、確か。うん、あ、読むのが遅い人。うん。あまり読まないね。うん。ジョリンは、あの、読書が好き？うん。本を読むこと。じゃあ、時間があったら、例えば本をか、あの、なんか、あの、こういう、あの、文庫本みたいな、あの、ペーパーバッグなんかで読んでる？
はい。
うん。どんなもの読むの？ロマンス。ユーモア。サイファイと。みんな読む。はい、ああ、ああ、ああ。キャロラインさんは読みますか、本を。殺人もの、ああ、なるほど、マーダーミステリーか。あは、なるほどね。あの、僕はあの映画のあのあのあのあれですね、あの何、マードック、マーダーミステリーをいつも見ています。あれ面白いね。あれ、僕はあの映画大好きなんですけどね。よくだからいつもこうチャンネルを探して、なんかマードック、あのミステリー、マードミステリーを見てるんですね。なるほど。本読みますか？どんなものを読む？ジョハン。うん？何でも？中国語で読む？英語では？もう読む？日本語は？読む。困るね。本読みますか？はい。みんな読む。偉いな。読む？読みます。本は教科書だけ？ああ、全は教科書だけ派だ。あの、毎年学生に聞くんですね。今までの人生で20年、20何年の間に本を何冊読みましたか？聞くんですよ。そうするとみんなちょっとなんか恥ずかしいっていうの顔するんですけど、 本を読まない人がほとんどです。で、今まで読んだ本、あ、教科書しか読んだことがありません。いう人が多くなります。小説読まない。哲学の本も読まない。何も読まない。ね。で、困るのは、日本語では読まなきゃなんないよな。たくさん。で、別にこれ本じゃないですが、僕が書いたものですけど、やっぱり皆さんに読む訓練をしてほしいんです。で、あと、なんか、じゃあ私ちょっと本を読みたいなと思ってくれるといいなと思います。で、4年生を取ってくれれば、もっと読めるようになる。皆さん、読書は？小説読む。どんな小説好き？マギさん。サイファイ？サイファイでも例えば？僕はサイファイあんまり好きじゃないんです、読むのは。恋愛もの、ラブストーリー、大好き。いや、本当です、本当、本当。あんた、うん？あ、大嫌いなの。サイファイしか読まないの？あ、いいよ、それでも。別に。OK。チョイスは？シーカ。いいなぁ。おぉ。そうですか。興味。うん。なるほど。皆さんはどうですか？本今まで何冊ぐらい読んだ？あんまり言いたくないかな。
小学校の時はものすごく読んでたんだけど、中高生になってあんまり読まなくなってるけど、最近は東野圭吾の本ばっかりしか読んでない
。ああ、そうですか。だその東野圭吾好きなんだな、やっぱり、はい。僕もそういうのありましたけど、はい。どう？40以上、はい。読まない。全然読まない。
全然。
全然読まないんだ。全然読まない。おー。本、読む？今まで何冊ぐらい読んだ？あ、まあ、これは、だ漫画は読まないって言ってんじゃん。オッケー、クリスティンさん。時間がないか、読まない？時間があれば読みますか？今日厳しいね、夫婦。時間があっても読まないっていう人、ずいぶんいるんだよね。テレビ見てる。僕もそうですけど。
私は、宿題があると本は読めない。なんかこう、本当に自由になんなくちゃ、お話の中に入れない。
なるほど。
後ろになんか、あ、なんかやることがある。だから寝る前にちょっとだけ。おお。
僕は違うんですよね。学生の時ね、勉強しなきゃいけない、科目があるじゃない。嫌だなと思うと小説を読む。逃避です。エスケーピズム。で、僕の多分読むのが好きなのは、もう小学校の、3年生か4年生の時から、母親と一緒に、日本には昔、貸し本屋ってのがあったんですね。本を貸してくれる、お金ちょっと払うとね、一週間借ります。で、母親と一緒に行って、本を借りるんですよ。図書館じゃない。自分で持っていられるから。でも、一週間経って戻すわけね。で、お金はちょっと払うんですけど。それで、何を読んだかっていうと、中国の古典。Chinese Classics。全部読みました。小学校の4年生からかな。高校まで。もう多分全部読んじゃったんですね。で、お金をもらうと、クリスマスでお金をもらうと、まずどこに行くかって言うと本屋に行く。で、さっき本を自分のものにしたいとなったでしょ？すごく綺麗なシリーズが出たんですよ。平凡社パブリッシャーからね。それはクロス、ハードカバーで、すごい素敵なクロスのカバーなんですね。で、これ、もう買いに行きました。高いんだけど、お金もらうと、あ、もう本屋行って買おうって。で、それで、休み中は全部読んでる。だからあんまり遊ばないで本ばっかり読んでたんですね。で、多分、今まで、例えば、小学校から大学までに読んだ本の数だったら、多分、何千かな。 5、6千冊は読んでたと思いますね。だから私はその日本語を教え始めてすごくラッキーだ。あんまり勉強しなくても大丈夫、全部読んでるからね。で、中国も読んでるので、だからまあまあいけるかなという。で、本当にそうでした。で、今の若い先生はあんまり本を読んでないんですよ。ですから、例えばスピーチコンテストなんかで、去年の3年生、この間来たの？来なかったの？今度連れてきますけど、坂口安吾という小説家の、堕落論という本があるんですけど、その本について発表したい。他の先生読んだことないから指導できないんですね。僕はもう学生時代に高校の時読んでますから、内容はそれほど覚えてなかったけど、いいよいいよって言って、指導しましたけど、そういう時代になってる。だから皆さんがもし大学の先生になりたいとか、弁護士になりたいとかですね、何でもいいんだけど、やっぱり読んだ方がいいと思う。たくさんできるだけ。で、これはやっぱり文化を学ぶことなんですよね。で、本というのは昔の人から学ぶわけじゃないですか。昔の人とコミュニケーションしてると僕は思うんです。あ、この人こんなこと考えてたんだな。すごく素晴らしいです。で、それ全然読んでないと、漫画でもそういうのあるけどね。で、読んでるとその人の気持ちとか考え方とかすごくよく分かって、へえ、千年前にこの人同じことを考えてたなという。で、私の古典、クラシカルジャパニーズのコースはそういう考えで教えています。だから千年前のエッセイ、今のエッセイと同じこと言ってる。すごい。これなんです。だから、読書はすごく役に立つと思います。それから、一番いいのは頭の訓練。You train your brain. 絶対にそうです。だから、英語でも日本語でも何でもいいんだけど、特に日本語を勉強すると、英語とは全然違うストラクチャーなので、かなり皆さんの頭の体操になります。Good. Training of your brain と思います。いいでしょうか。はい。それがこの、文章のお話です。はい。その次に、じゃあ読んでください。マギ。語学に堪能。はい、みんなで、彼女は天才と言っても良いほど。はい、この中に天才いるかな？ジーニアス。自分はジーニアスだと思ってる人いるかな？いないの？まあ、いても言わないか、ちょっと。いや、いいんです。それから、天才だと、天才と言えるほど、いろいろこうできる友達がいる人。お、いる。はい、コージ、どんな人？何でも知っている。数学がよくできる人ね。やっぱり天才に感じるよな、それは。確かに。他には？天才ってどんな？はい、OK、ミリ。あ、苦悶ね。なるほど。苦悶に行くと、すごいアドバンスなことやるんだよね。だから、小学校の時にもう中学校のことをやってる。中学行くともう高校のことやってるとか、大学のことやってる。そういう学校に行ってて、かなりこうできる人は天才に思えるな、確かに。他には？はい。誰？はい。ほう。いや、だって、数学がすごく上手な人って、一般的になんか性格ちょっとおかしい人が多いんじゃないかなという印象があるんだけどね。あ、そうですか。あれですね、 オーティズムね、自閉症って使っちゃいけないんで、この間やっただろ？だから、それで今考えたんですよ。やっぱり、だから今オーティズムと言ってるかな？でも、訳は自閉症です。自分を占める、症ですね。いや、今どうしようかなと思う。この間ちょうど差別用語やったところで、あ、自閉症ダメだなと思ったんですけど。はい。はい。100%。ああ。それはすごいな、うんうん。はい。他に天才と言える人、知ってる人。天才だなと思える。はい、どうぞ。はい。運動。あ、運動の方が、あ、そういうの日本語で何と言う？スポーツ？万能ですね。100万の万と能です。能力の能。万能です。万能選手という言い方もできます。OK。あ、それはすごいね。で、私は天才とは言えないんですけど、中学校の時に、隣に座った学生がですね、男の学生です。他の授業はそんなにできないと思うんですが、歴史のコースでは何でも知ってるんですよ。もうびっくりするぐらい全部知ってるわけ。中学生ですよ。それで私は隣にいてね、この野郎と思って、ちょっと頭にきましてね。で、こいつなんでこんなにみんな知ってんだろう。で、それを見てですね、あ、これは自分もね、勉強しよう。で、本当に勉強したんです、歴史の。で、参考書を使って、もういっぱいいろんなそのバックグラウンドの知識とか全部勉強して、歴史の時間になると先生が質問すると、はいはいって言って、彼と二人で競争です。で、時々彼が間違えると、やったで、僕もだから歴史の授業は完全に100点でした。だから、そういうケースもありますね。だから、やっぱり、そういう学生がいるといいなという時もあります。だから僕は歴史は本当に好きになりました、それで。はい。で、はい。に、堪能。これ難しい言葉ですが、もちろん、fluent で、そうですね。何かな、すごいプロフェッショナル、よく話ができる、話すだけじゃないんですけど、表現もできるという時に使います。やっぱり書き言葉ですね。あの人は日本語に堪能ですっていうのは会話ではあんまりよくないかもしれない。で、と言っても良いほど使ってください。 according to whether or ですね。次、はい、読んでください。じゃあ7個コンピューターに。量。はい。によって違ってくる。また日本語では状況の変化。situation change によく注目します。この場合の来るは違って、だんだん変わっていくということですね。コンピューターに関して、知っているか知らないかによって、仕事の種類。これは点を使っています。量。また。はい。この使い方ですね。点々でまた。で、最後に、今度は範囲に、交際範囲、活動範囲、両方一緒だから、この中黒のシンボルを使っているわけです。交際活動範囲が全く違っている、違ってくる。ね、皆さん、コンピューターをよく知ってる人、コンピューターについてよく知ってる人と、知っている場合ですね、知らない人と話が全然できないだろう。全くできないんですね。コンピューターについてお互いに知ってるといろんな話ができます。一人全然知らなかったらコミュニケーションは全然起きないね。 これはすごくはっきりしていると思います。そう思いませんか？ Don't you think？ はい、クラークさん。そういう話ですよね。確かにね。あ、うんうんうん。そうですね。本当に難しいね、話をするの。そうすると、結局、言葉、それから分野、特に専門分野っていうのは、非常に差別することになるんですよね、人。で、今、そういう時代、のような気がします。一つだけ例を挙げるとですね、これは随分昔の話なんですが、私の友人がアメリカの国務省、ステイトディパートメントの経済学者をしていました。で、ある日、ワシントン DC ですけど、私たちがそこのうちに泊まってた時に、彼女が自分の友達を招待してパーティーをしてくれたんですね。で、僕は頭に来たのは、彼らはプロフェッショナルの話してるんですよ。政治の話、経済の話。私たちは全然会話に加わることができない。全くの差別ですね。で、今そういう時代だなという気がします。だから、ある人たちは完全に取り残されてしまう。Left behind.そのグループがたくさんいると思うんです。で、ドナルド・トランプが、をサポートしてる人たちは、そういう人たちが多いです。自分たちは教育もない。で、いつもフラストレーションを感じてる。どうしていいかわからない。で、ドナルドは自分たちと同じだ。代表してくれる。で、僕すごく心配してるんですね。今、アメリカの選挙。毎日 CNN を見て、じゃあ実は仕事しなきゃいけないのに、CNN を見てすごいこうがっくりしてるんですけど。非常に、何ですか、気がめいっていますね、今。ヒラリー負けるかもしれない。どうしようか、という。いや別に僕ヒラリー好きじゃないんですよ。あれは間違えた人を出したなっていうの分かるんですけど、でも、トランプじゃ困るなという。う
ん、自分もオバマの奥さんの方が、ヒラリーじゃなくて、オバマの奥さんの方がやってればいい、
うん。そうかもしれないね。はい、うん、僕はやっぱりサンダースさん、ね、が好きだったから、彼を出すべきだと思ったんですけどね。彼だったら完全に勝てるよ。綺麗だ。一応ね。もうやっぱり困っちゃったんだね、これ。どうするかな、これ。はい。今ね、もうほぼ、州によって違うんだけど、全体に行くとまだヒラリーの方が 3% が上なんですよね。でも、ある州ではもうトランプの方が票が高くなった。だから多分負ける可能性が随分出てきた。どうしようかみんな。アメリカに行けなくなっちゃうよ。塀を作るかもしれないし。ナフタはもう全部ぶっ壊すって言ってるしね。全部やめちゃうんですね、彼は。ナフタは僕も反対なんだけど、初めから。でも簡単に言うと、アメリカ人の半分がですね、人種差別主義者ですね。はっきりと自分の、日本語で言うと、騎士鮮明になりました。They show their true colors. 半分ですよ。だから、アメリカ人って本当にひどいなと思うんですね、僕は。これではっきり分かった。信用できない。で、アンタインテレクチュアリズム、反 教養主義ですね。そういう人たちが、だからトロントのロブフォートと同じですよ。あ、ドナルド私たちの仲間だ。私たちもああいうこと言ってるよ。女性のあれを掴んだりいろいろするよ。だから彼は私たちと同じだと。それは全く嘘だよね。で、騙されてる。困ったね。すいません。それ僕の今日の、あの、ランティングです。はい。文句です。はい。どこまで行ったっけ？ここまでです。はい。その次。じゃあ、コージ。
補助金が出るか出ないかによって、このプロジェクトの将来が決まる。
はい。補助金が出るか出ないかによって、このプロジェクトの将来が決まる。はい。出るか出ないか。これよく使います。補助金、グラントですね。はい。その次。じゃあ、OK。ダラン。これ前の選挙の話です。フロリダで、票読みが始まるか始まらないかによって、次期大統領が決まる。これ覚えてる誰か？みんな若い、まだ若いから覚えてないのかな？前の大統領選挙の時何があった？ジョージ・ブッシュと？アルゴアで。アルゴアさん。で、本当はアルゴアさんが勝ったのに、投票数でいけばね。でももう、アルゴアが負けたというふうに宣言しちゃったので、大統領になれなかった。あれは本当にインチキですよね。ジョージ・ブッシュは負けたんだ。で、今度も、そういう問題があるかもしれない。はい。はい、次。You cannot fathom. 計り知れないものがある。Something you cannot, なんかな、calculate ということですね。だから、もうすごい、すごくたくさんあるという、影響が大きいという使い方です。はい。一番目、じゃあ読んでください。マナー。はい、これもクラスやりましたね。はい、次行きます。じゃあ、OK、ラスター。計り知れない？あ、もっと早く読もうね。はい、現代の核兵器の威力には？はい、あるですから2ですよね。計り知れないものがある。ということは、簡単に言っちゃうと、調べていったら、現代の核兵器の威力はもう、影響が大きすぎて、考えることもできないと言ってるわけですね。はい。その次、じゃあ、ジェン。うん。はい。これ、ちょっと長い文章ですが、科学技術の、いいですね。日進月歩の発達が、日が進むように、また月が歩くようにって言ってるんですけど、まあ、非常に早くということです。人類に及ぼす影響力には、はい。はい。及ぼす他の言い方で言うと、同義語。人類に、及ぼす他の言葉は、他の言葉、及ぼす、誰か？キャロリン、何か言葉わかんない？うん？与えるですね。はい。よくできました。はい。あ、及ぼす、与えるでもいいですね。で、及ぼすの方が、やっぱりちょっと古い表現で、文語的です。影響力には、計り知れないものがある。もう、だってコンピューターだって1980、まあ私たちがコンピューターを使い始めたのは1984年ぐらい。僕は84年に使い始めたんですけど、コンピューターはその前からあったんですが、一般的になったのは1980年代ですね。で、それから今考えると、すごい。あの頃のコンピューターと今のコンピューター、全然日進月歩の違いです。 はい、その次。確かに、for sure という嫌い、この嫌いは傾向でしたね。inclination、tendency もないではない。ですから、あるよということで。はい、みんなで、確かに。continue。コンピューターに振り回されている嫌いもないではない。で、私たちはコンピューターに振り回されている、もうすごく、なんかコンピューターの、今度は AI が出てきたらですね、コンピューターの言うことを聞かなきゃならないかもしれない。でも、今もそうですよね。で、コンピューターの画面を見て、あ、なんかこう、情報が、あ、そうだな。で、そこで学ぶということはあんまりこう、批判的に見てないよ。You accept everything。でも、間違ったこといっぱいあると思う。で、そういう傾向がある。はい。その次、じゃあ、はい、じゃあ、はい、ギャビーさん。はい。
確かに現状に流されているという問題もないではないが、うん、はい、少し悲観
して静観ですね。はい。この静観というのを覚えておいてください。静かに見てようということです。難しい言葉で言うと静観になります。確かに、現状に流されているという、どういう意味現状に流されている？はい、どういう意味ですか？優しく言うと、現状に流される。流されるんですから。うん、だけど現状、そうなんだけど、いや、考え方は分かるんですけど、現状を、は、違反的に考えたりしないで、従って、現状に従ってしまうということですね。はい。だから、みんなが今言ったように、みんながこういうことやってるから、じゃあ私もやろう。あんまり考えない。で、今、羊のように言って、あんまり、ね、英語では羊なんだけど、日本語では羊。まあ、分かるけど、僕は分かります。はい。で、要するに、現状に流されてることが多いんじゃない？皆さんどうですか？カトリーナさん、現状に流されてない？もう、これもこれもこれもやらなきゃならないか、何も考えないでやろうやろうやろうっていう、という感じじゃない？流されてるよね、みんな。だって政治的にあんまり考えたりしないし、批判もしないだろ？それ困ると思うんですけど。大学生が現状に流されていると、本当に困るんですよ。で、私はこの文章を書いたときに、自分は現状に流されたくないという気持ちがあったから書いてるんですね。もちろん今現状に流されてること随分あります。でも、できるだけ抵抗、レジストしようと思ってますね。でも今は、みんな現状に流されてる。あ、いいや、それでもしょうがないやん。でも、やり方を教えてないと思う、僕。
私は結構、例えば、
はい、
インターネットとか
で読んでると、はい。なるほど。はいはいはい。あ、それは正しいですね。だから、いわゆる批判的な読み方、批判的な考え方、クリティカルティンキングっていうのは、やっぱり、どんな分野でも大事なんですね。だからさっき後ろの方でさ、リオなんか漫画しか読まないって言ってたんだけど、漫画はクリティカルに読めるかな？読めるかもしれないな。ね。なんかこの漫画ちょっとひどいよっていうのはあると思うんで。でもやっぱりどんな形でもいいから、やはりこう、批判精神、クリティカルスピリットっていうのはすごく大事だと思う。で、僕はトランプが嫌いな理由は一番それなの。トランプの支持者、サポートしてる人は、クリティカルティンキングは全然ない。ゼロ。だってトランプが何をしようが関係ないんですよ。何を言っても、あ、私トランプ大好き。I love him。で、だから僕はトランプ、ドナルド・トランプとトランプはカルトのリーダーだと思ってる。だって彼ら、サポーターはファロワーズですよ。だからもうカルトのリーダーはもう全部正しいんです。で、誰も批判しないんですよ、彼らの中で。クリントンのサポーターの中には、クリントンを批判する人随分います。でも、トランプのサポートの中で、トランプを あの批判してる人全然聞かないもん。だからその違いですよ。だからあのさっき言ったアンタインテレクチュアリズムっていうのはそれなんですよね。でトロントでも今強いです。ロブフォードがメアにな、あの市長になった時、僕はトロントの人何を考えてるかなと。トロントから家内と二人でトロント逃げ出そうかって言ってた。恥ずかしかった、あの人がメアの時。トロントから来たの、外国に行ってクルーズに乗ってるとみんな知ってるんですよ。ロブフォード、ああメアロブフォードだねとか言われて、俺僕投票してないよって言うんですけど。今だからトランプも同じじゃないから、私の友達恥ずかしいと言う。まあそれがあるな。じゃあ次、まさみ。嫌いなんじゃないで。
嫌いもないではないが、
はい、あの政治家には石橋を叩いて渡る。どういう意味？はい、非常に慎重、次書いてあるように非常に慎重な時に、石の橋だからちょっとこう調べてやる必要はないだろう、それでもやるという意味なんですね。で皆さん、あのタイヤメーカーのブリッジストンってあるよね。ね、あれ石橋なんですね、ファミリーは。知ってた？あと石橋ファミリーで英語に訳してブリッジストーンなんですよ。いや笑ってるけど本当だよ。あの日本の家族です、あれは。石橋さんという家族が作った会社です。はいはい、どうぞ。はいはいはいはい、いい質問です。あの前はこうみんなもなんですよ。なぜかというとですね、あの嫌いがないではないがっていうとそれしかない。嫌いもというと他のポシビリティもあるという意味でもう使ってる。だから例えばこういうことですね。あの石橋を立てて慎重すぎる、あの嫌いもないっていうんですから、嫌いもないではないがっていうとあることはあると同じなんですが、その可能性を、他の可能性もあるよという意味でもう使ってるわけです。で、もはですね、非常に面白いんですけど、例えば、あの、ヨーク大学には学生が6万人もいますのもがある。このもは何のも？オールソーじゃないだろ？そう、だから、as many as っていうことを強調したいために言ってる。ということは、6000人もですから、別になんかあの、完全に6000人と言ってるわけじゃないんですね。6000人の、例えば6100人か6200人かわかんない。そのポシビリティを言ってるわけ。ある意味で同じことです。だから、もというのは、他の可能性も示してるから、あの、丁寧にもなるわけですね。いろんな意味ではそういう使い方があります。はい、いい質問です。実行力はあると思う。これあの英語に直しにくい、訳しにくい言葉、実行力、どういう意味だろう。実行する力、英語で何て言う。こん、うん、ability toCarry out something なんですね。でも、あんまりいい言葉が見つからない。あの僕は翻訳をよくやってたので、実行力やりにくいなと。ぴったりした言葉がね、合わな、ないんですよ。はい。やる気じゃない。本当に、あ、何かをするときに、それをするだけの能力と力があるということ。で、あの実行力がある人はやっぱり素晴らしいですよね。口だけ、例えばドナルド・トランプみたいにね。僕は彼はあまり実行力ないと思う。あれでしょ、彼 の, あのトランプの、なんだっけ、ニュージャージーにある、 名前忘れちゃった。この前行ったんですけど、ギャンブルのビル、売っちゃったんですね、もう。それで、彼は素晴らしい、ビジネスマンでは全くないと思う。失敗いっぱいしてます。はい。はい、いいでしょうか。で、慎重すぎる。too prudent。はい、次。という点も否め、このもも同じです。ですから、他のポシビリティもあるよということなんですね。だから、否めないって言ってるんですから、ダブルネガティブで、ですから、他の可能性を言ってるわけですね。だから、もう使ってる。前の場合もそうです。OK? はい。はい、みんなでコンピューターのおかげで、効率よく仕事ができるために、もっと仕事の量が増えたという点も否めない。そうですね。でも、もちろん、そういうポイントもあるかもしれないけど、他のポイントで言ったら違う意見も出るかもしれないよという意味でも入っています。次、じゃあ読んでください。ジョリン。軽いために？うん。否めない。はい、青少年犯罪に対する罰則が軽いために、若者による犯罪が増えたことも否めない。まあ、だから、カナダではですね、若者の犯罪に対する罰則、パニシメントが非常に軽いから、若者が起こす犯罪が増えたということの一つの理由かもしれないと言ってるわけですね。そういうことも、ニゲートはできないと言ってるわけですから、そういうことも一つの理由だろうと。で、皆さん高校生の時にユースギャングとかやってた人いるかな？高校生の時にユースギャング、若者ギャングなんかやってた人いない？ここに。いないんだ。時々いるんですよ。で、僕は、あなた前、ユースギャングやってたねって言ったら、どうしてわかるんですか？で、私の子供が入っていたから。あ、ユースギャング。うん、もう喧嘩をするとかいろんなことやるんですよね。あ、彼のあれはね、だいたいアジアのギャングだったら名前覚えてないんだけど、名前あるよ、ちゃんと。あ、そういうのやってないんだ、みんな。みんな真面目なんですね。え？いや、暴走族と違います。もう皆さんの世代はもう違うんだ。前の世代ですから。はい。だって中国のギャング、インドのギャングとか、みんなあったよね。そうなんですよ。で、アジア人は、だって、うち、はいはい。ああ、はいはいはいはい、なるほど。タミルタイガーですね。はいはいはい。なるほど。いや、タミルタイガーっていうのは、だって本当の名前だもん。うん、っていうよりも、そうじゃなくて、スリランカに、いろいろ過激派がいて、彼らはタミルタイガーズのグループだね。はい。その名前を使ったわけですね。あ、みんなギャングとかやったことないんだ。真面目なんだね、みんな。へえ、そうですか。いや、僕はギャングには詳しいので、本当に詳しいです。警察と一緒に協力をして10年間、やったんですね。はい。それ、私の個人的な話です。はい。その次、じゃあ、ヘンリー。うん、はい、二人がこんなに早く離婚するに至った裏には年齢の相違が原因になっていることも否めない。ですから それもあのニゲートできないというんですから、それも一つの原因になっているだろうということなんですね。あ、離婚するに至る、これも書き言葉的です。あの他の言い方で言うと、離婚するに至った裏どうする？まあ離婚することになった背景ですよね。はい。で、あ、皆さんまだ離婚の経験はないかな。いや、わかんないよ。最近わかんないもんね。早く結婚する人いるから。僕も離婚の経験ないんですけど、親が離婚した人。あ、いる。あ、いる。そうか。どう思いました？理由は？はい。あ、性格の相違ね。はい。じゃあ年齢じゃなくて性格の相違。はい。他には、ジョーゼフは？わかんない？理由わかんないの？あ、全然わかんない。へぇ、で、別れちゃったの。で、結婚しちゃった。はあ、じゃあ言わないのかな？はい、他には。はい、OK。浮気？どっちが浮気した？お父さん？ん？が浮気した。あ、それでお母さんもあなたは嫌だと。なるほど。でも、じゃあちょっとそれを見てどう思いました？いや、お父さんについて見方が変わった？ああ、お父さん嫌になった？ああ、嫌いになった？まあまあ、うん、他には？はい、どうぞ。OK。
私の場合は姉がいるんですけど、はい、結婚して最近離婚したんですけど、その理由がなんかその彼の方がフライターさんだから、
はい、
うん、なんかめったに会わない。
あ、遠距離結婚ね。
遠距離結婚、
はあ、
それでなんかうちの姉ちゃんと性格も合わないから。
あ、性格の相違もある。うん、離婚した。で、愛情はなかったのかな。
多分あったけど、多分途中でもなんか
なくなっちゃったか。ああ、それで別れたんだ。
は
あ、他にはそのぐらい経験ある。今実は私の2番目、次男が離婚の最中なの。大変。裁判所に行ったりと。子供が3人いるんです。それで私も、ですからいろいろこう手伝ってるんですけど、あの、このケースに関しては奥さんの方が大問題。私の息子全部やってるんですね。例えば、仕事、フルタイムで仕事をして、奥さん、料理を全然しない。だから彼は17年間全部料理をした。奥さん、うち車をあげたんだけど、別の車ね。運転しない。だから息子が全部送り迎えをしてる。子供の勉強の手伝いも全部。うん、それは言わない方がいいからね。プライベート。
だってその関係って文化によって、あの、うちの家族も日本人だからこそ、あの、文化が全然違うと思うん
ですけど。別れちゃったの？
はい。
あ、そっか、今そう言ってたね。はい、あ、文化の違い？それ。
その生活と文化、でも生活は文化によって、その理由で、その生活がこ
う。何年ぐらい結婚してた？あ、じゃああなたは、ちょっと8年しか結婚、だってあなたも8歳以上だろ。
そうですね、でも今は6歳の
時。あ、そうなんだ。ああ、6歳の時、だいぶ前ね。
はい。
あ、なるほど。はい。
私の両親もやっぱり性格が、お母さんは
仕事熱心で、あの JTB で働いてる。
はいはいはい。
だから、まあ、パフォーマンスになんか仕事して、みんなからそういう面に行くんだけど、お母さんはやっぱその文化に育ったから、やっぱなんか違う、もっと家族的な、あの、ビケではやっては、みんなでどこかに行くとか、もっと、あのお父さん
が写真の中にちゃんといる。だってあのお母さんの親友の両
親は床屋さんだったから、やっぱ毎日みんなでキャッチボールしたり、
うん、なんか
それが
家族でみ一生懸
命
一緒にやるということね。お父さん日本人？
いや、アルゼンチン。
お父さんアルゼンチンで、お母さんがなんか反対みたいだな、なんとなく。
違
う、あと、ママもあったんだけど、なんか東京
やる、フラミンゴバーとか働いてて、やっぱり外国の人、あの、投資を
して、なんか、それを見て、あ、英語を習いたい、違う国に越したいって言って、なんか申し訳、その程度、なんか、弟と結婚して、大丈夫だった。違うと思って、そうなんだ、みんな。僕はあのもう結婚して45年になるんですね。前に言ったかもしれないんですけど。で、あの、家内は、あの、いわゆる白人のカナダ人ですね。で、やっぱり問題あるけど、離婚は一回ぐらい考えたかな。二回あります。一回は家内の方がもう別れようと思ったかもしれない。初めは僕がもう別れようかと思う。好きな人ができたからね。それは、いや、でも分からなかったよ、ちゃんと。はい。だって、それは誰でもあるよ。45年間だ。でも、やっぱり、あの、別れなくてよかったなと思います。子供たちのことを考えたらね。それと、今でも、まあ、愛情がありますから。すごく。
うん。の時は、うん、まあまあ、でも結婚の時はなんか、それは、ちょっと。
結婚したらということですか、
はい、
あ、でも。でもね、あの、結婚しても、自分の奥さん、自分のご主人より素敵な人はたくさん出てくるんだから。ね？そうだろ？だって、そうした時にどうするかって問題なんですよ。
でもどうやって話したり、そんな関係になって、
うん、向こうがあの告白したの。
え、でも結婚してるって知ってて。
知ってて、だから私は何もできませんと。
あ、そうだったの。でも考えたことが、
うん、だから僕はもう、あ、や、なんか間違えた、離婚しようかなと思ったことがあります。みんなあるよ、それは。でも、なんか皆さん、いろいろ大変だね。これからあの結婚するときに、実は今あのいろいろこう学生の相談に乗ってるんです。みんな国際結婚。いわゆる。例えばイラン人のボーイフレンドがいる。ケニア人のボーイフレンドがいる。それから、日本人のガールフレンドがいる。それから日系人のガールフレンドがいるとか。いろいろ話を聞くんですけど。難しいな。非常に。結婚どうするかなという。あの、相談に乗りますから。あの、相談したかったら来てください。はい。で、よくあるのは年齢の相違。今僕はあの、すごい個人的な話をしていますが、私の長男、今44歳です。彼のパートナーは日本人なんですけど、25歳。どう思いますか？年齢の相違。44の男と25の女性。いやいや、それは長男。まだ結婚してないの。で、今もう同棲中です。で、紹介されたんですけど、25歳？え？いや、理由は分かってます。彼はコントロールできる女性しか付き合わない。コントロールフリークです。
やっぱりいいんじゃない？
自分がすごい感情を言って、それを変えられないって言って、なんか誰かが。
そう、みんなどうだろう。じゃあ聞きます。あの45歳の男性と結婚する？しない、しない。話しやすいなら大丈夫。あ、心な、それは大丈夫。心の友しない。ジョリン、ポリーセン、多分しない。カトリン、しない。あ、じゃあもしね、44ぐらいになってまだ一人でいて25歳の女性と結婚する、いい人がいたら。サホするな、絶対しそうだ。リオもする。あ、みんなするじゃん。なるほど。どうですか、45の男。
めっちゃお金持ってたら。イケメン、イケメン、イケメンじゃない
。イケメンで、お金、うちのイケメンだよ、すごく。お金は、いや、だからあのモテるから困るんだ。で、高校で教えてるから、学生がもう、ね、うんうん、そういうのもある。まあ、ハーフだから、やっぱりちょっとかっこいいんだよね。そうそう。でも、ちょっと、どうだろう。しないよな。おお、十いくつ違うんだ。じゃあ、だいぶ違うね。うん。でも、あ、そうなの？で、でも、じゃあ今お父さんいくつだ？じゃあ。かなり年だよな。うんうん。なるほど。
あの、私の両親の人なんですけど、お父さんの方が年、だいぶ年上。
だいぶ年上。
はい。お母さんの方が。
若い、まだ。
20歳くらいの差が。
やっぱり20違うんだ。はい、あ、じゃあここに一人ケースがありました。はい、ギャビさん。はい。あ、同じ？ああ。20違うと、どうかな？
将来のこと考えたら、自分の息子と会えなくなっちゃうことがちょっと心配になる。
そうだよね。
妻一人で家の、面倒をしないとダメだからね。そのことを考えるとちょっと怖いと。
うん。それと僕の友達にですね、40後半になって子供ができた人がいるんですよ。奥さんは若いんだけどね。そうすると、彼は小学校に、子供は小学校行くでしょ？そうすると、parents meeting ね。お母さんばっかり、若いお母さんばっかり。彼は、もう、おじいさんみたい。髪の毛白いんですね。で、息子たちが嫌がって、お父さん、学校来ないで。それで彼は、髪の毛を染めましたよ、黒く。で、これはかわいそうだ。だから、大学生が今、ちょうど大学生になったんですね。彼はもう68かな。おじいさんですよ。これもちょっとかわいそうだな。うちは、一つ違いなんです。家内が一つ、若いんですよ。で、子供ももう、若い時に4人作りましたから、全然もう問題ないんですよね。はい。まあ年齢の相違、性格の相違っていうのがあります。はい、今度は、何々して初めて、で、何かこういうことをやったから、こういうことができるっていう時に、これをやって初めてこういうことができますよという使い方です。みんなで10年以上の経験があって初めて、一応、現在のコンピューターが使いこなせるのである。はい、その次、じゃあ、カトリーナ。うん。うん。です、はい。いろいろな国に住んでみて、初めて、自分の国のありがたさが分かるものです。皆さん、まあ、カナダ人が多いよね、ここ。なんか僕は、カナダ人は自分の国のありがたさがあんまりよく分かってないような気がするんです。なんか、文句ばっかり言ってるけど、私は学生を例えば韓国だとか日本に送るんですね、送りますね。帰ってくると、先生、 先生に言った通りでした。カナダはとてもいいとか言うんですね。出ないと分かんないんだよね、意外と。どうでしょう、皆さんの経験で。そういうことありますか？私はカナダに帰ってくるとほっとします。特にアメリカから。アメリカにいるときはいつも大丈夫かな。で、カナダに帰ると、ああ、よかったっていう感じなんですね。だからやっぱりカナダはその点ではすごくいいと思うんですけど。自分の国、もし自分の国がある人、韓国だとか中国とか、どうでしょうか？
食べ物
がいい。日本。はい。食べ物はいいな、確かにな、日本は。はい。他には？自分の国がいい。はい。香港。はい。香港うまいな、食べ物な、確かにな。僕は香港いつも行くと行く店があるんですけど、安い、経済飯店とかあります。買うんだったかな。はい、他には。なんか自分の国がいいとか、自分のこう、日本は食べ物もうまいです。確か、香港も美味しい。他には何かな。カナダがいい。カナダ何がいい？差別が少ない。うん。うん、あ、日本で差別される。ああ、地方に行くとね。ああ、そうか。あはは、溶け込めるということですね。でもこの間僕は先週末は応援サウンドに行ったんです、ね、家内が今応援サウンドに住んでいる。今別居中です。別居っていうのは本当に別居じゃなくて、遠距離結婚なんですけど。で、応援サウンドに行って、びっくりしたのは、家内は教会の牧師をしてますから、初めて教会に行ったんですね。日本人、僕一人。アジア人、全然いない。黒人もいない。全部白人です。だから、トロントから2時間半ぐらいのところで、もう全然違うよ、文化が。全部白人です。黒人も一人も見なかった。教会はもう全部白人、コケージャン。で、カトリーナはどこから来てる？トロント？じゃあ慣れてるね。でも例えば応援サウンドとか、あの辺から来たら、トロントに来たら、わあ、全然違うと思うんじゃないかな。そのぐらい、白人ばっかりでしたね。だからトロントは、ギャビーはどこ出身は？
トロントの南の、うん、ダンビルという町から来ました。
おー、そこは白人が多い？
はい、
白人ばっかり。
多分、黒人の家族が
一組、うん、あ、こういうところ多いんですよね。ピーターバロの方と言ったらみんなそうだもん。白人ばっかり。トロントはなんか、これ違う国じゃないのって思うくらい。はい。そういうことがありますね。はい。まあ、私は自分の国、日本のありがたさってのはやっぱり食べ物と友達かなと思うんですけど、日本がだいぶ嫌いになりました。政治的に大嫌い。日本人もあんまり信用しない。はい、次読んでください。じゃあ、誰だ？誰に、ごめん、聞いてない人いないな。誰だ？ジェフやん。まあ、まあ、さっき聞いたな。あ、まあいいや、いや、やってもらう。はい。はい。いいんだろ、いい、大丈夫だよ。はい、自分の子供を持ってみて初めて親の苦労が分かったと言える。みんなまだ親の苦労分かってないんじゃない？分かってるかな？やっぱり子供がない、できてからじゃないとやっぱ分からないこと多いな。そういうことは確かにあります。これよく言われることなんですけど、まあ、親も大変です。はい、その次。好むと好まざるとにかかわらずですから、irrespective of them, whether you like it or not ということです。はい。 好むと好まざるとにかかわらず、コンピューター化はどんどん進み、どこかで始めなければ完全に取り残されてしまう。はい、その次、アンドリュー。忘れてた、アンドリューがいるの。失礼しました。漫画がついてなくてごめんね。この混ざると同じだよ。この混ざるとに、かかわらず、はい。当社。うん。急である。はい。好むと好まざるとにかかわらず、これも何かタングツイスターみたい、早口言葉みたいに覚えてくださいね。好むと好まざるとにかかわらず、言えるかなこれ、はい。好むと好まざるとにかかわらず、寄ってもらうじゃないか。はい、どうぞ。
好むと好まざると
かかわらず。にかかわらず。
好むと好まざるとにかかわらず。
いいですね。好むと好まざるとにかかわらず。
好むと、好まずとかかわらず。
OK、みんなで。好むと好まざるとにかかわらず。好まざるとにかかわらず。はい。いいですね、はい。かかわらず。これ、いっぺんに言うな。はい、どうぞ。
好むと好まずとにかかわらずに。
かかわらず、はい。
好むと好まざるとにかかわらず。
違うよ。好むと好まざるとにかかわらず。
好むと好まざるとにかかわらず。
はい、キャロニー。オーケー、オーケー、ジョリン。はい、みんなで、好むと好まざるとにかかわらず、発音の練習です、これ。はい、OK、3本。リオ。アンドリュー。カトリーナ。OK、that's good. OK、クラック。読んでたらダメなんだよ。好むと好まざるとに関わらずって言ってください。はい。いいですね。自然に聞こえるだろう、そうすると。はい。マギ。グーッ。いいですね。ジェン。とに関わらず。はい。エミリー。はい。ナナコ。できないだろう、意外と。この、はい、みんなで、好むと好まざるとにかかわらず、リズムをとってください。好むと好まざるとにかかわらず、はい、どうぞ。そうそう、だから、好むと好まざるとにかかわらず、ルートに、いやだからそう、ここで言うんだよな、だから読まない、ほら、まさみこ。OK、練習してんな、はい。で、すっと言えるように練習はね、はい。あ、いいですね、出した。はい。上半。はい、みんなでもう一度、好むと好まざるとにかかわらず、当社にとって、はい、リストラによる、はい、リストラクチャーですね、今にカタカナで言います。財政再建が勝利の急である。はい、勝利の急、 中国語 の, あの表現で知ってるよね。勝尾ってここ、眉毛ですね。ここ。これで、あのここにあのもう火がつくぐらいに 急いで対応しなきゃいけないということですね。だ本当にあのエマージェンシーということです。Okay? 勝尾の木を。Okay? で、だって火事でさ、ここ眉毛がさ、燃えたら大変ですよね。だからここが燃えるぐらいエマージェンシーということです。Okay? はい。これ覚えてくださいね。こういうの試験に出します。はい、その次、じゃあみんなで行こう。好むと、好まざるとに関わらず、この条件を受け入れなければ、我が社は乗っ取られてしまう恐れがある。はい、乗っ取る、テイクオーバー。覚えてくださいね。あの、ハスタイルテイクオーバー、テイクオーバー、乗っ取るという。はい。で、あの、まあ、今、そういう会社が多いんですね。今度は、あの、CNN も、あの、身売りですね。売られますね。はい。次いきます。何々するならば、どうして、これは、レトリカルクエスチョンです。あの、どうしてそうか、本当はそれは良くないよっていう時に使います。大学人が、いつまでも、旧態依然とした、象牙の塔にこもって、アカデミアの、現状維持を図ろうとするならば、どうして新しい時代に対応できる若い頭脳を想像していくことができるか。いいえ、できませんと言ってるわけですね。はい、次読んでください。じゃあ、ギャビッ。通さなければ。はい、政治改革はできませんって言ってるわけですね。この法案、ビルです。はい。この法案を通さなければ、どうして、ハーをですね、政治改革を行うことができるか。いいえ、できませんと言っています。はい。次、キャロライン。起きている？はい、うん。他国の人権問題、うん、はい、自国で起きている人権問題を座視するならば、はい、座視するってどういう意味？漢字これ読んでみた通りなんですけど。座って見ているということは何もしないで見ているということですね。はい。で、座視、ちょっと難しい言葉ですが、書き言葉で。で、あの、私はあの、中国の文学が大好きなので、ちょっと難しい言葉を使いすぎる嫌いがないでもないかもしれませんが、あの、こんな言葉は使います。どうして他国の人権問題をはい、human rights issues ですね。非難できるか。例えば、カナダ人は中国の人権問題について非難をすることが多いです。でも、自分の国の人権問題はどうなのということが言えるかもしれない。ですね、はい、次。no matter how という言い方で、いくら何々だからといって、何々するのはちょっとまずいんじゃないのという、あの、もともとですね、あの、just because なんとかで、次に来るのは、あの、ウォーニングとか、警告だとか、それからしない方がいいよっていうような、レコメンデーションとか、ネガティブな表現が来ます。はい。いくらユーザーフレンドリーになったからといって、即座に使えるようになると考えるのは、大間違いである。はい。その次行きます。じゃあ、エミリー。はい。いくら若いからといって、just because you're so young, okay? 毎晩徹夜するのは体に毒だよ。徹夜みんなしたことがありますか？徹夜の経験ある人。お、あるな。全然寝ないで勉強したり、飲んだりする。 だって勉強とは限らないから。まあ大体勉強仕事ですけどね。やっぱり若い時はできますけどね。体に毒だよ。Not good for health ということで。はい。その次。じゃあ、誰でしょうか。アンバー。相手、はい。はい、みんなで、いくら適当な相手が見つからないからといって、just because you can't find the proper partner、あんなやつと、あんなやつは困るね、ブロークですね。結婚するのはやめた方がいいよ。はい、で、この文章でいつも話をするのは、打算結婚の話です。打算結婚？打は打つのだ。3は算数の3です。calculation. So, calculated marriage. Or marriage of convenience が打算結婚。で、日本の大学で女子学生と話をしました。そしたらですね、女子学生ですよ。80% 彼女たちの友達の、結婚してる友達の 80% は打算結婚ですってはっきり言ってます。皆さんの友達どうでしょう？結婚してる人。あ、こういうことです。はい。私、24歳になった。ね、今、いいボーイフレンドがいる。そんなに愛してないけど、イケメンだし、いい大学を出てるし、いい会社に勤めてる。親もお金持ち。ね、もし、このボーイフレンドを今話したらね、これ以上いい人が出てくるかな？多分出てこない。じゃあ結婚しよう。それが打算結婚。OK？ で、日本の女性の学生に言わせると 80% 以上がみんな打算結婚だって言うんです。どう思う？What do you think? 出来ちゃった結婚は、こういうことです。出来ちゃったから、結婚したくないんだけど、結婚するっていうのは打算結婚。でも、出来ちゃった、よかったね、じゃあ結婚しようよっていうのは打算じゃないと。結婚する？あ、みんなそう。で、この間テレビ見てたら、カナダの、何人だったっけ、何パーセント ?30% ぐらい、なんか子供作りたくないんだけどできちゃった。29% か。だそうで。だから、テレビのあれでやってたんですけど。あ、それで結婚した人が多いわけです。あ、妊娠してから結婚した。なるほど。はい。他は皆さんどう思います？打算結婚。そうなんですよ。結局ね、だから年齢のことを考えて、まあ、もう25歳、6歳だから、ちょっと今いいボーイフレンドいるからこれで結婚しちゃおう。しちゃおうな。ここでコンプロマイズするかな。それでいい？ Is that okay？ よくない、うん。そうするとなかなか相手が見つからないよね。はい、ギャビーさん。
打算結婚なんて、つまらなくないです
か？と思うんだよね、僕も。あ、全くそう思うんですけど、日本の、残念ながら、日本人の夫婦は打算結婚が多いんじゃないかなと。いうふうに思います。中国人、韓国人も多いんじゃないかなと思うんです。はい。
この人は愛せなければどうして結婚する
んですか？だから打算結婚なんですよ。お金があってイケメンでいい仕事があって将来性がある。はい。 いや、お見合いは関係ない。お見合いはちゃんとチャンスを作ってあげて、お互いが本当に好きになったらいいじゃない、別に。
親から言われると。
あ、でも親が言っても、今は別に親の言うことを聞く必要はないからね。昔はだ、うん。聞かなきゃいけなかったら。それはそうですね。それで結婚したとしたらね。はい。はい。そうなんだよね。だから実は今日の話で聞きたかったのはこれなんですよ。愛情がそんなに 大事じゃないと思ってる文化があるんですよ。例えば中国文化がそれに近いかなと思うんですよね。これ一般化しちゃいけないんです。Okay, if I'm wrong, I apologize. でも僕の知っている中国人話をしている。いや、愛情はそんなに必要じゃない。という人がずいぶんいるんですよ。で、日本人もそうかな。韓国人はどうかなという、わかんないんだけど。基本的には、結婚は別に愛情がなくても、できると思ってるところがあるんですよね。そう、これについてどう思いますか？どうぞ、エミリー。
知らない。ちょっと別れても1週間後にすぐ
取り戻
したり、
あ、
1週間以内に他の彼氏に、
あ、他の彼氏を見つけたい。
だから独身
であ
ることが怖いから、なんかまあいいからしょうがないから。
打算関係だな、それな、関係に完全に。はい、クラブさん。それに近い、うん、僕もそういう印象なんです。日本人もそうです。本当に愛してないなという。はい、どうぞ。はい。離婚率？やっぱり今ね、韓国でも中国でも日本でも離婚はどんどん増えてます。で、中年、老年の離婚が増えてる。ということは、僕の意見では、打算結婚したから別れるのも簡単なんじゃないかなと。だって愛してないんだもん、もっと。子供がいるから子供の面倒を見て、あ、もう私の役割終わりました。じゃあ、おいとまさせていただきます。これはよくあるんですね。ある朝、お父さんが目が覚めて、そしたら枕のとこに奥さんがちゃんと正座して座ってる。でね、いろいろ長い間お世話になりましたが、もう子供たちは独立したので、私の仕事はもう終わりましたから、おいとまさせていただきますって言って、別れるんですよ。これ典型的なケース。で、お父さん困っちゃうのよ、これ。
でも、それは問題です。
問題です。すごく問題。なぜかっていうと、日本の男の人は自分で自分の面倒を見られないから。全部奥さん頼りです。そんな簡単に、おじさんにね、ついてこないよ。だから、マラが言ったように、お金がたくさんあれば別ですよ。お金なかったら絶対ダメだよね。で、皆さんは、そういう社会に住んでるんですよね、今。そうすると、どうして結婚するの？という質問が出てきます。だって結婚する必要ないじゃない、別に。ジョアンが、うん、そうだって言って。そう思うだろ、やっぱり。結婚する理由が見つからないんだよね、今。で、僕は、打算結婚は絶対嫌なの。だから日本人とデートしない。しなかった。ガールフレンド全部外国人。で、本当に向こうが、好きになってくれた人は、あ、本物だなと。こっちから好き、もちろん好きになりましたけど、だから、それで本当にやっぱり愛情がないと結婚は僕はできない。だからうちは打算結婚ではないと思います。で、45年続いてるんだからね。大したもんですよね。まだ愛してます。 I love my wife, and she loves me too. So, yes. はい。これ、やっちゃおう。whether or not ということで、if です。はい。相手が教授であろうと何であろうと、コンピューターに無視であれば、そのように扱う。はい。その次読んでください。じゃあ、クラック。よくできれば採用する。いい会社ですね、これ。はい、男性であろうと女性であろうと、仕事さえよくできれば採用する。こういう会社がいいですね。最後、じゃあ、誰にしようかな。上半。僕はこういう親になりたかったんですね。なんかいろいろアジア人の親はなんか子供に対してやだこれダメあれダメって言うんですけど、僕は言わない主義です。だからやりたいことやっていいよっていう感じですね。で、皆さんにもそういう親になってもらいたいなと思ってこの文章を書きました。じゃあ今日はここで終わります。じゃあいい週末を。すみません、ちょっと具合が悪かったので、なんかアサインメントまだ送ってないんですけど、 Please bear with me。I was in bed in Owen Sound. 何もできなかった。申し訳ありません。OK、じゃあ終わります。じゃあ来週は会話ですね。漢字と会話があります。はい。